移住企画上越にアイターンのコーナーです。今回は安塚区にやってきました。安塚区の NPO 雪のふるさと安塚では移住者の方のための特別な施策を行っています。雪のふるさと安塚代表理事の松永武さんにお話を伺います。松永さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雪のふるさと安塚なんですが、どんな団体でしょうか？
平成16年にですね、合併前に NPO 雪のふるさと安塚という団体を作りました。そして要は区民の皆さんに安心安全ということをですね、大目標に、まあ、何でもできるような、また福祉からですね、農業を含めて、まあ、支援していくというような団体を作っていこうということで取り組んでいる団体でございます。
平成16年の12月1日の設立ですね。
そうです。14年になろうとしてますし、今市の委託事業とか自主事業、それから農業関係のですね、仕事も委託して、今職員もですね、人事雇用を含めると22人ほど雇用しているという状況でやってます。
22人もの方が働いてらっしゃるんですか？
そうです。県下でもですね、一番こういう組織では大きい団体としてですね、取り組んでいるだろうと思ってますし、ことに新規事業等もやったりして、住民の福祉の安心安全を目指して取り組んでいるところでございます。
その今新たな事業というお話がありましたが、定住の場となるように150万円を限度として住宅のリニューアルなどの助成事業を行っているんですね。
そうです。平成28年にですね、6月1日に要綱を作りました。そして要はアイタウンということで、安塚に条件としてですね、5年間移住していただくということを条件にですね、150万の支援をして、そして安塚に定住していただくという事業で取り組みました。
このお宅ですけれども、空き家ですよね。このお宅はどうしたんですか？
たまたまですね、こういろいろ、まあ、空き家は安塚にたくさんあるんですが、このお宅については世帯主さんが亡くなられたと。そしてお風呂とかですね、トイレはもうみんな整備してありました。そういうことで物件について、また条件も良かったり、そして無償で家屋をいただけるという話があったりしたもんですから、あくまでも私らは150万を支援するだけで、あとは町内会と持ち主の方と話を進めていただくというような仕組み作りをしております。
最初に始まった年は2棟が対象ということで、ということは1軒150万円ずつで、今のところこの一つのお宅だけなんですよね？
そうです。2棟一応予算に計上しましたが、1棟だけ申し込みあったと。そしてその後はですね、今も継続してますが、1棟だけ今予算化してございます。はい、
そうなんですね。でその第1号となったのが小野さんっていう方なんですね。
そうです、小野さんです。
でこの方がその先日ですね、私どものこの上越に会いたいのコーナーにスタジオ出演していただきました岩崎金一さんのところで勤務してらっしゃる方、小野さん、その小野さんのお宅をリニューアルされたとのことなんですね。
その通りです。そして小野さんは岩崎さんのところでですね、農業にまた従事して、またこう若い後輩の方々を指導してやっているという取り組みをしておられます。
その条件として NPO 雪のふるさと安塚の会員の方で、町内会自治会の代表の方、もしくは企業の方が借り受け、もしくは購入をすると。
そうです。どちらでもいいんですけども、借り受けあるいは購入ということでですね、NPO の会員になっていただくということも条件でございます。
このあたりが、まあ、一つすごいなと思うのは、そのやっぱり昔からこちらにいらっしゃる方とか、その地元で信頼のある方 にっていうのが一つポイントですよね。
そうですね。というのはですね、要は移住されてですね、やはり町内会と仲良く、また共存共栄でやっていただくということがですね、一番大事なポイントだと思います。そういうことで NPO が全てみんなこうやるんではなくて、町内会と仲良く、また日頃やっていただくということに目をつけてですね、町内会長さん、自治会長さん等から面倒見てもらうというようなことでですね、お願いしたつもりでございます。
改めてなんですが、なぜこのような施策をお考えになったんでしょうか。
非常に今安塚区はですね、高齢化で人口減少がしております。そんなことで NPO でもなんとかですね、福祉の部分で、また他にもやってるんですが、この移住促進という150万という破格はおそらく全国でもないと思います。そういう中で NPO がまた存在感を示したり、また一つのまた支援をできればということが大目標でございます。
定住には資金が必要というふうにお考えになられたということですね。
はい、その通りでございます。
やっぱり空き家は出てくるけれども、水回り関係が特に傷んでいたりすると、そうするとなかなか現実的に借りたり買ってくださる方がいらっしゃらないということですかね。
その通りですね。それで今回このお宅はですね、トイレがもう水洗トイレで、先代の入っていた方がきれいになっておりました。そういうことで週に今と台所を整備して、ですから案外思ったよりも金がかからなかったということでですね、150万はかかりましたけども、そういうような状況で今快適な生活しておられると思います。
そうですか、よかったですね。で、気になるのがこの資金なんですが、どこから出てるんでしょうか。
先ほどですね、22人ですかね、雇用しているということでありましたが、それぞれその役割分担の中で、非営利法人ですから営利を目的ではなくて、やはり資金がなければですね、また職員も採用できませんし、それから合併前にですね、旧安塚町から8000万の基金を寄付いただいております。そしてまだ8000万残っておりますが、一応そういうことで日々、職員が努力して市の委託事業とかいろいろやっている中での捻出でございます。
涙が出てきますね。その職員の皆さんが協力し合って、お金をなんとか捻出しよう、新しい方を迎えようっていう気持ちがこの金額に詰まっているっていうのを感じますね。
県の皆さんもですね、非常に150万ということにですね、感銘を受けたり、私はもっとと思ったんですが、やはり限度もありますし、それぞれ職員がですね、努力したそういう結集をまた使っていただいて、そしてまた安塚に定住いただければという熱い思いでですね、この洋服を作った次第でございます。
ちょっと失礼なことを伺いますね。これだけの資金をですね、一家族に使われるということに関してですね、理解は得られるのだろうかなと思ってるんですが、いかがでしょう。
そうですね、もちろんこの予算化するにはですね、NPO の仕組みの中で理事会等ですね、協議いたしました。まあ理事会でもですね、150万は多いんじゃないかと。ただ私としては先ほど申し上げたように、水回り等かかるんで、150万今の条件であれば150万ぐらい相当かなということでですね、理事の皆さんから賛同を得たというのが第一でございますし、それから総会にもですね、当然会員の皆さんから理解を得て満場一致で決まったということでですね、一応総会が5月ですから6月1日からの施行でやったわけでございます。
素晴らしいですね。
そうですね、皆さんそれでも喜んでいただければですね、そういう部分で、NPO が こう支援しているということがまたアピールできていると思います。
一方でその住民の皆さんの受け入れのお気持ちなんですが、どこかから知らない人が来るっていうその戸惑いですとか、そのあたりっていうのはいかがでしょう。
まあ、私もそういうことを心配してですね、 NPO が先ほど申しましたように、全て小野さんとやり取りするのではなくて、あくまでも町内会自治会と仲良くやっていただくということでですね、とにかく町内会長さんに先顔出しをしたりし、自治会長さんに顔を出したりして、そして今もいろいろの集落の地域の行事にですね出ていただいていますから、私らは安心して小野さんを見守っているということでございます。
小野さんがというわけではありませんが、今後移住して来られる方が5年を経ってその条件を満たして引っ越してしまうという可能性もなきにしもあらずですが、そのあたりの議論というのはなされたんでしょうか。
おそらくその議論ももちろんしたんですけども、来るからにはですね、私はそれだけの面接をしたりしてますんで、そういう議論も役員の中でもやったりして、私はこれまだ子どもさんも小さいし、5年10年はおそらく移住してくれるだろうと思ってます。
今後なんですが、もう一棟受け入れのご予算用意してらっしゃるとのことですね。
そうです、もう一棟30年度は一棟なんですが、一棟先着順になるわけですけども、30年31年もですね、そういう形で、資金の続く限り助成事業を進めていきたいと思ってます。
素晴らしいですね。他にも雪のふるさと安塚ではリバーサイド観桜会ですとか、花ときのこの秋祭り、キャンドルロード、さまざまな事業を手掛けていらっしゃいますよね。
そうです、いろいろですね、リバーサイドもやったり、そしてことにですね、福祉無償運送も13年ほどやって、老人の方の支援やってますし、それから今年ですね、先ほど新しい事業ということで病院の移送と集落をこう固定決めてですね、今試験的に第2と第4の火曜日だけ無償でバスを提供して、そして病院の輸送を今荻野町内会をスポットを当てて運行しています。
安塚診療所でしょうか。
そうです、安塚診療所を限定してですねやってます。
なるほど、そういった喜ばれることをやってらっしゃるんですね。今後もご活躍をご期待申し上げます。今日のこの時間は NPO 雪のふるさと安塚松永健志代表理事にお話を伺いました。松永さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。
来週のこの時間は上越市に移住して10年、ボーカリスト濱田麻里さんのドラムを務めていた新江川春樹さんへのインタビューの模様をお送りします。上越にI ターンでした。集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。うちの集落に住むならば、うちを選んでくれた君